い、皆さんこんにちは。京都から世界に音楽芸術の文化交差点、山村ゆかりのミュージックプラス、ご案内役の山村ゆかりです。毎月第一火曜のこの時間はピッコロフルート奏者の山村ゆかりが、時にはソロ、時にはゲストをお招きして演奏とトークをお届けします。この番組は株式会社一光着物サロン川崎のご協力でお送りいたします。はい、4月に突入いたしました。桜もね、少しずつ咲き始めて眩しい季節となってまいりました。指導校のね、吹奏楽部の定期演奏会シーズンで全部は行かれないのですが、聞きに行くと、入部してきた時はね、小さくておとなしかった生徒たちがこうはつらつと演奏、そして踊ったりしている姿をね、見て、ああ成長しているなというのを感じました。そしてその吹奏楽といえばの、本日は素敵なゲストをお招きいたしました。大阪市音楽団大阪市音ウィンドオーケストラサクソフォン奏者、田畑直美さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
田畑さんと私は実はですね、コンクール審査員の仲間ということで、そんな言葉があるのかどうかわからないんですけど、ね、最初ちょっともじもじ二人ともしてたんですけど、そうですね、大人だって緊張するのよということですけれども、ね、なんかこういろいろね、あの、楽しくかつシビアに審査もさせていただいてるんですけれども、はい、青によしね、音楽コンクールというものですけど、昨日からどうもエントリーも始まったようなので、はい、いろんなね部門があるので、あの、挑戦してみてほしいなと思いますね。
そうですね。
はい。でね、こうフルートとサックス、我々がね演奏して楽器ですけれども、うん、なんかこうバブルだったり不況の時でもね、あの、とっても人気の楽器で、あの、フルートとサックスがいたから楽器店は支えられたっていうね説もあるぐらいのまあ人気の楽器なのですが、うんうん、田畑さんは今ではね、もう本当に吹奏楽少年少女の憧れのサックスのお姉さんですけれどもサックスはいつ頃でどうしてサックスを始められたんですか？
もともとは、まあ、吹奏楽部で、まあ、よくあるパターンで始めたんですけど、でも中学の時は最初トランペットを、
う
ん、はい、吹いてまして、
それはトリビア
なんですけれどはい、はい、まあまあサックスが足りなくなってサックスという感じだったんですが、はい、ね、まあ同じ金管だし、あ、金と思ってたら、ね、そう、木管だったっていう、
あ、見た目がね、そうそう、フルートもね、どうして金管、木管なのって言われますけど、ね、木管なんですよね。
木管楽器なんですよ。でキラキラしてるものが好きだったんで、まあ、見た目から、
あ、ビジュアルからありがちな話ですね。
なんか音に惹かれてとかじゃなかったんですよね。
かっこいいですもんね、やっぱりね。
そう、もともとオーボエやりたかったんですよ。オーケストラを聞きに行って、あの楽器と思って探したけど、うん、なかったんですよね、その吹奏楽部には。で、似たものが吹いたらクラリネットで、ちょっと見た目似てるけど全然違う音で、
ちょっと違うなと、うん、
で、まあいろいろ吹いてみて、はい、まあ、サックスに、結局トランペット吹いてたけど、まあ、サックスに落ち着き、
なるほど、はい、今に至ってプロになっちゃったと、
はい、なっちゃいましたね。
でもそもそもピアノやってたのに、卒業する頃はサックスだったんですね
そうそう、高校はあのピアノの先生になりたかったんですよね。で、まあ、それを目指して音楽 の、 あのピアノで入ったんですけど、はい、その高校で初めてついたプロのサックスの先生が素晴らしくて、うん、あ、もう、うん、これやりたい、これずっと弾いていたいと思って、はい、サックスに変わりました、はい、
やり始めたらまっしぐらって感じだったわけですね、結局は。
そう、あんまり周り見えないタイプなんで
私もそうなんですよ ね、 ね、やり始めたらフルート一筋になっちゃいましてって感じで、今に私たち至ってますねはでは後半またね、聞かせてもらうとしまして、まず私たちね、はい、今日楽曲を聴き、私たちの演奏を聴いていただきたいなと思うんですけれども、はい、本日はね、田畑さんと生演奏をお届けしたいと思います、はい、森山良子さん作詞、ビギンの作曲で、なだそうそうです。で、なだそうそうはね、涙がポロポロこぼれる様子で、森山さんのね、早くに亡くされたお兄様に捧げられた曲だそうですよ、うん、で、山村ゆかりのフルート、そして田畑直美さんのサクソフォンで、なだそうそうをお届けします。お楽しみください。はい、
thank you.
山村ゆかりのフルート田畑直美のサキソフォンで灘草々をお届けいたしました。はい、さて田畑さんね、吹奏楽の魅力、はい、それから現在の活動ってどんな感じでしょうかね。
はい、まあ、吹奏楽はやっぱりこういろんな楽器で、合奏していろんな音が出せるっていうのが本当に魅力で、
いやもうそうですよね、
結局管楽器って一人で一個の音しか出せないので、はい、あのハモれるっていうのが楽しく、そうで、しかもサックスだけのアンサンブルももちろん楽しいんですけど、うん、こうやって他の楽器とやると、
そうですね、発音も違うけれどもね、一緒の管楽器でっていう感じでね、
やるのがすごく楽しくて、
うん、弦楽器のような私たち重音がね、まあ、特殊奏法でやることはありますけど、まあまあ、基本はやらないので、うん、こうやってみんなで音を重ねて管楽器同士でっていうのはなかなか特別な編成ですよね、
うん、
で特にあの吹奏楽はもう日本はもうものすごいレベルが高いし、ねえ、ね、
なので本当に吹奏楽アメリカイギリスがすごい盛んで、うんうん、今最近オランダとかも出てきてるんですけど、
う
ん、
そうですね、
アジアがもう今熱くて、
暑いですね、私もイギリスオランダいたので、この2つ特に、オランダはやっぱりね、うん、とても人気で、イギリスもちゃんと授業にもあってっていう感じでとても盛んでしたけど、うんうん、いやもう台湾とか日本で、あ、台湾行かれるんですよね、そういえば。
そうなんです、5月に、
暑い時だ管楽器大変ですよね、温度変わると、
そうなんですよ、
みんな大変なんですよ、暑くなると高くなるし、寒くなると低くなるし
で湿度とかでもね、特にリードとか変わるので、
まあまあ、そうですね、
はい、
そういうことをね、わーわーキャーキャー言いながら私たちはコントロールしながらやって、まあ楽器もね、そうそう、生き物で私たちの本当大切な相棒だなと思うんですけれども、
そうです ね、
ね、リード楽器だとやれリードがって大騒ぎですよね
そうそう、
フルートでよかったと思います、本当にいちいち雨とかにも翻弄されないですし
まあまあ
そうそう、で、あのね、こうなんて言ったらいいんだろう、田畑さんはね、もう演奏家として、そしてね、これからね、たくさんのその音楽教育館でね、更新を育てていらっしゃると思うんですけど、
はい、
こう演奏家として、そしてこう指導者として心がけていらっしゃることっていうのはありますか？
そうね、まあでもその子の一番いいところを引き出して、まあ、もちろんうまくするのは絶対なんですけど、はい、なんかこう一個のことに打ち込む楽しさとか、うん、上達してなんかこう掴んでいく喜びみたいな、
そうですね、
そういうのをなんか すごく教えたいな。
そうですね。
なので教えすぎない。
あ、それが大事。
自分で見つけるように仕向ける。まあ時間かかるからね。
そう。今の子すぐ答えを見つけるんだけど、その見つけていく過程が一番自分の力になるし、そうそう、自信にもなりますよね。
そうなんですよね。うん、
で自分の理想の音をどうやって追い求めていくか、それにはどうしたらいいかっていうのを考えるっていうのが大事だから、うん、ね、先生全然教えてくれないわって言うんじゃなくって、私たちはね、やっぱりその隙間というか、ね、
う
こう通りこう道をねこう
作ってあげる、
そうそう、ガイドの役目なんで、
ね、骨格とか舌の長さとか、うん、全部違う、体格も違うので全く丸こうね真似してもうまくいかないので、
そうですね、
そこら辺をどう自分でね見つけていけたらな。
残念ながら私たち口の中かい、ね、開けて見せるわけにいかない楽器なんでちょっと歯がゆいところあるんですけど、そうですね、私たちもそうやって自分たちの音を見つけてきたので、ね、もちろん発展途上ではね一生あるんですけれども、それが楽しいよってね言ってあげたいですよね。
楽しいんですよね。楽しいんですよ。終わりないですよね。
本当果てない挑戦ですけど、でも一つ一つまた新しい曲も出てきて、でまた大人になってくるといろんな価値観が出来上がってくるから、
その時
出会う音っていうのもまたそれぞれで、
で昔ね、そうやって中高の時にやった曲を大人になって、子育て一段落してね、演奏しても楽しかったり
します、はい、だからみんなでね、あの演奏した楽しみっていうのを思い出しながら大人になっても続けてほしいなって思いますよね。
そうですね、
はい、お話は尽きないのですがお時間がやってまいりました。最後に告知です。4月18日木曜日6時半舞鶴市ゴロスカイカフェ7個にてバイオリン秋葉沙絵さんと、FM 舞鶴開局8周年のコンサートに出演いたします。ご興味のある方はゴロスカイカフェ FM 舞鶴の SNS まで ご連絡ください。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお届けいたしました。また来月の第1火曜のこの時間にお会いいたしましょう。山村ゆかりのミュージックプラスでした。